1、未来へつなぐ水。蛇口をひねれば当たり前に出てくる安全安心な水。私たちの生活に欠かせないものですが、全国的に老朽化した水道管などの更新が課題となっています。8月1日の水の日に合わせて、当たり前を支える仕組みや取り組みを紹介します。問い合わせ、上下水道総務課、電話 848-4196、ファックス 848-8255。 1、1日最大プール約370杯分の水を取り込む磯島取水場。淀川の取水口から口径1650mmの取水管で、1日最大13万立方メートル、学校のプール約370杯分を取水しています。取り入れた水から小石などを沈めて取り除いた後、導水管2本で浄水場へ送ります。小石などを沈める沈査地の写真があります。2、市の水道水の約 87% を作る中宮浄水場。取水場から送られてきた水に薬品を混ぜ、濁りを大きな塊にして沈ませ取り除きます。さらにその後、ろ過した水を高度浄水処理し、排水場などに送ります。また、市内の全水道施設の情報をここで24時間監視しています。水の濁りを塊にして取り除く凝集沈殿池の写真があります。安全な水を届けるための検査1、毎日の水質検査、取水した水や浄水処理後の水などの安全性を確認するため、色濁りや塩素濃度などを毎日検査しています。枚方市上下水道局キャラクターアクリン。メダカは水質の守り神。取水した淀川の水や浄水処理後の水に有害物質がないか、取水場や浄水場のメダカの動きをモニターで観察して確かめているよ。コントロール室のモニターで観察中の写真があります。3、市内19カ所から家庭などへ水を送る排水施設。浄水場で作られた水道水を19カ所の排水場などに溜めています。各家庭などへの排水では土地の高低差を利用して水が自然に流れるように市内の排水場は高台に設置されています。北山排水場の写真があります。安全な水を届けるための検査2。排水施設の残留塩素検査。家庭に送る水の塩素濃度は機械で常時監視しているほか、週に一度職員が採水し検査機器を使って確認しています。4. 蛇口をひねればいつでも安全安心な水。5. 環境に優しいきれいな水に。渚水未来センターほか、下水処理施設。ゴミや砂、小さな浮遊物、汚泥、環境に悪い影響を与える窒素やリンなどを取り除き、水をきれいにします。取り除いた汚泥は焼却し、灰は埋め立てなどに利用します。大阪府の施設、渚水未来センターの写真があります。処理された水は川へ放流。アクリン、汚れた水はきれいにしてから川へ放流するんだね。小学校などへの出前授業。水の大切さを伝えるため、小学校などへの出前授業を実施。授業では浄水場で使われるものと同じ薬品で、 濁りを取り除く実験や、水道水と市販のミネラルウォーターを飲み比べる利き水体験を行っています。安全安心な水を届け続けたい。令和10年中宮浄水場をリニューアル予定。昭和40年代に建てられ、長年水道水を作り続けてきましたが、老朽化が進み、耐震性も不足することから、建て替えを進めています。新しい施設では、最新のマクロ化方式を導入し、安全安心な水を届け続けられるようになります。マクロ化方式って、無数の細かい穴が開いたフィルターに水を通してろ過する仕組み。砂や泥はもちろん、細菌類や微生物も除去できます。中宮浄水場、完成イメージ図があります。浄水道工務課。錆にも負けず、揺れ、地震にも負けず、水道管の老朽化対策。市内の地中に埋まっている水道管の多くは、高度経済成長期に整備されたもので、法定耐用年数40年を超えているものも残っています。このような更新が必要となる管は、経年とともに増加していく見込みのため、順次更新をしています。日本ダクタイル鉄管協会提供のつっても抜けずに曲がるしなやかで地震に強い新しい水道管の写真があります。市内に埋まっている水道管はすべてつなげると約1190km で大阪から沖縄の直線距離とほぼ同じ。取り替え前の錆びて今にも穴が開きそうな放置すると水漏れが発生する恐れもありそうな水道管と、取り替え後の水道管の写真があります。上下水道製作課、上水道保全課、宇宙から水漏れ発見、人工衛星と AI 解析で漏水検知、水道管が破損して水が漏れると、断水や通行止めが発生する場合も、そのような事態を防ぐため、より効率的に漏水箇所を発見できるよう、今年度、人工衛星と AI 解析を活用した漏水検知調査を行います。この調査で、市内全域の漏水が疑われる箇所を絞り込み、その後、調査員による温調などの二次調査で、漏水箇所を特定し、修繕します。人工衛星と AI 解析を活用した漏水検知調査のイメージ図があります。人工衛星から地中に向けて、1、レーダー照射。2、水道水と非水道水で異なる特性の反射。3、衛星で取得した画像データを AI 解析し、漏水可能性エリアを直径200メートルの範囲で抽出。4、抽出エリアの水道管の音を聞いて、漏水箇所を特定。温調調査。温調調査の様子の写真があります。上下水道財務課。水道事業は原則、独立採算制です。水の浄化や水道水を各家庭などへ安定して送るための排水場や水道管の維持、更新など、これらの水道事業の運営は、税金ではなく、主に水道料金により賄われています。水道料金は、基本料金、使った水の量にかかわらず、徴収する料金、プラス、重量料金、使った水の量に応じて徴収する料金。水道料金、府内平均、10町村除くとの比較。 令和6年12月25日現在、1ヶ月10立方メートルあたり、府内平均1155円、枚方市992円、府内平均より約 14% 安い。1ヶ月20立方メートルあたり、府内平均2778円、枚方市2290円、府内平均より約 18% 安い。アクリン、実は枚方市の水道料金は府内で2番目に安いんだ。なお、口径が 20mm の水道メーターで1ヶ月20立方メートルの水を使用した場合です。上下水道総務課、水道料金は災害対策にも活用しています。災害時の給水体制、災害時に断水が発生した場合、避難所や断水地域に応急給水を行う体制を構築しています。水を貯めておける19箇所の排水場などから、給水車などで水を運搬し、避難所などで給水バルーンに貯水し、必要に応じて給水します。備蓄水は3リットル ×3 日以上 ×人数分。生命維持に必要な飲料水の量は、一人一日約3リットルと言われています。各家庭では家族の人数分の備蓄水を最低3日以上、一人当たり9リットルかける人数分、常にストックしておきましょう。上下水道総務課、係長、大上明彦。これからも当たり前を届け続けるために、今回は皆さんへ安全安心な水を届ける仕組みや、それを維持、向上させる取り組みをご紹介しました。今回取り上げたもの以外にも、老朽化対策や耐震化が必要な施設はたくさんあります。今後も水という生活にとって欠かせない当たり前を届けられるよう、水道事業に取り組んでいきます。